ジオもっこもこパレード。
じゃかじゃかじゃーん。おう、こいつなんていい音しやがるんだ。
年間52大ニュース、
イエーイ。
武道館行くぞ。武道館、武道館予約するぞ。
キューボ、ドラムとベース。
キューボ、そ
う。あとボーカル。あ、ベースはいたか。
あのキューボドラムかベースなんで。
ドラムかベース。
あの集まった方じゃない方俺がやるから。
というわけでね。
はい。
30超えて、
はい、
バンドを始めると。
バンドを始めることになったと。
ということでね。
いや、バンドを始めるわけではないんだけども。
ついに、
はい、ギター先週のなんじゃもんじゃのピカ買いまして。
買いましたね。
あ、
先週の話だと、7万円のギターを買おうとしてたら、うん、同じモデルが、
はい、
別の店にあると。
そうですね。
いう話だったんですよね。
そこまでだった気がする。
そこに行くっていう、
うん、
なんていう優しい店員さんだ、みたいな、
うん。
その店員の人が安い方が、安い店があるって教えてくれて。行ったんですよね、次の日に。
秋葉原にね。
秋葉原の。
朝からね。
そう、
若干痛風気味の足をしてね、行ったよ。
あれは電気店で言うと山田電機クラスの楽器屋さんでしょ？
まあ、そうですね。池部さんですから。
うん。
まあまあ、まあ、山田電機クラスですね。
そう、もうね、はい、フロア内にはもう、所狭しといろんなギターがあるわけですけど。
そうそうそう。うん、であったね、5万円で。
5万円だったんですけど
さ。引いたね。
引いたんですけどさ、引いた感触に引いちゃったよね。みたいな。
あれ示したこと違うな、みたいな。
昨日引いたのこれとちゃうみたいなさ。
同じなんだけどね。
モデルは一緒で、なんだけど、握った時点でもう違う。
握った時点で違うギターだったよね。
あれって、でも、あれ違うなって思いながら引いてみたらさ、もうなんか、すごいしょっぽいさ、
うん、
もうまさに5万円のサウンドが鳴った。
5万円のサウンドね。アンプとギグバックセットで。
そう。
6万円のやつね。
すごいなんかね、しょぼい音が流れたなと思って。ね、
あれ、アーマーで違うもんかね。
なんかさ、競技のギターはある程度なんか、こう見てくれてる、見てくれてるか、ある程度なんていうの、
うん、
その、ブレがないようになってんのかなと思ってましたけど。
はいはいはい。
結構
製品クオリティ的にね、
うんうん、
はい、
個体差はあるというものの、
うん、
だって実際そのさ5万円の方を勧めた店員さんも、
うん、
まあそんな個体差ってないと思いますよぐらいで言ってましたから、
そうだね、うん、僕ら迷ってた同じ、いやでもここで7万買っちゃうのかみたいな、
うん、
もうそういうなんか魂的なことを言っちゃうのね。
そうそうそう。
あ、バカ言ってるっていう目で見てたのね。若干ね、そうそうそう、同じだっつーのみたいな、ね、
そうだったんだよね。でもさ、まあ、俺だけ弾いて、
うん、
おかしいっていうならまだそれもありえるけど。
まだね、まあ、君の、うん、フィーリングというのの思い込みがありえるけど、
ね。そうそうそう。まあ、黒シャチもね、
弾いたし、うん、まあ、後ろでも聞いたし、うん、実は触りましたし、
うん、
あれ
違ったよね。
違ったね。
もう全然、まあ、形が一緒だけで違うギターでしたよね。
そうだね、うん。ストラトキャスタータイプみたいな感じだったね。ストラトキャスターではなかった感じだ
ね。すごい、まあ、だから、要は結局ね、高い方の、
うん、
7万円の方に戻って、やっぱこいつです。
やっぱこいつです。
うん、
ちょっといいシーンがね、
うん、
店員さんが戻ってきたぜ。
やっぱこっちですかみたいな、ね。
またしたなって。
もしかすると、店員さんは僕らのこと試したのかもしれない。
あ、うん、あれはね、実は7万円じゃないんだよね。本当は25万ぐらいする。この音が分かるやつに買ってほしいみたいな。
っていう。
ね、7万円、買えますって言ったやつはもう全員5万円の勧めてるんで。
え、一回ね。
で、そっちで買ってるやつは買わなくていいと。
あ、なるほど。
それで戻ってきたら合格。
あ、
7万円で売ってあげる
っていう。っていういい店や。
なんかギタリスト養成、虎ノ門的なね。
なるほどね。
うん。
でもそのクラスのなんか店員さんの良さはありましたね。
ね。 うん、答えてあげたね。
そうね。
いや、まあ、でも答えてあげたっていうかね、うん、本当あの秋葉原店で5万円で引いたやつがね、うん、違いすぎたね。
そうだよね。あ、まあ同じなんていうの、その前の店にあった他のモデルのギターも全然ね、秋葉原で弾いたのは違ったよね。
そうし、違ったし、うん、まああれだけね、本数がね、渋谷の小さい店の20倍ぐらいあったんで、まあまあまあ、しょうがないんでしょうけど、なんか、置き場所も愛されてない感じなの、
ね、そうだね。
いかにも売れ残ってる場所にね、
そうだね。
若干ほこりかぶってたしね。
そうそうそうそう。まあ、その、渋谷のね、僕らが買ったお店はさ、うん、まあ、そんなに何本もあるわけじゃないけど、うん、高いギターも、その僕が買った7万円クラスのギターも、同じように置かれてる。
同じように置かれてるね。うん、まあ、なんなら、一番前のやつを時々ローテで変えてます
よ。変えてるっていうね。
ぐらいなんですけど、
うん、
秋葉原のやつは、前から4列目ぐらいのとこやって、うん、多分2年ぐらいあそこにあるよね。
そうだね。引かれてないね。
一切触られてない感じがすごかったね。
で、大体ああいうとこに買いに来る人ってさ、うん、ビギナーズ用の安いやつか、
まあそうですね。
あとは、ちょっとお金持った人が、いいのを買いに来る、
まあまあ、そう、いいの確実に、まあ、金もあるからさ、金はいいっすよ、みたいな人が来るんだよね、うん、親父が。
どっちかかなって思ったね。
うん。
だから、ああいう、そういう中級クラスの人たち
が、探して探して足を使って出会いを求めるっていうとこではないし。
ないっすね。
だし、やっぱ引かれてないんだろうね、あれ。
うん。
ある程度。引かれてないっていうか、なんか調整がされてないんだろうと。
そうだよね。
さすがにね、同じ木で作ってると思いますよ。で、まあ、ギターなんて、まあ、言うても手作りですから、それ個体差はあるでしょうけど、うん、まあ、なんだろうね、うん。ちょっとしたネジの調整とかそこら辺なんでしょうね。
でしょうね。ね、
だってあの弾きにくさね。
全然弾きにくかったしな。
で、まあ買ったわけよ、
買ったわけですよね。
最高だね。
最高だよね。
君ん家にちょっと弾きに行きたいぐらいの。定期的に弾きに行きたいぐらいの。
だって俺今日なんか無駄に持ってこようとしたもんね。一瞬考えたの。あれギターいらねえかなと。
ちょっと持ってくんのかなと思って。あれうちでセッションする流れなのかなと思って。
そう。あれはね、結構最近、まあ、めでてますけど。
あ、
まあ、いいのに出会いましたね。
そうね。うん、で、僕の使ってないギターアンプシミュレーターを使ってね。
そうなんですよ、うん。おかげさまでね、あれがまたいいね。面白いね。昨日もちょっとスタジオあれ入りましたけども。
スタジオに持ってったんだ。
そうそうそうそう。
スタジオはアンプに直に繋いだらええやんっていう。
そうね。
うん、いや、で、そうそうそう。それで買って、うんうん、次の週、僕たちね、うん、スタジオに入ったからね、ギターとベースを持って、ギターとベースを担いでスタジオに入る、32歳と36歳。この斬新な感じじゃなかったね。
なんか本当にサークル感丸出しだって。
そうだね。
初めてなんかこう、スタジオに入る中学生ぐらいのこう、フレッシュな気分で入りました。
いやでも実質ね、俺本当楽器持ってスタジオ入ったのなんてね、うん、何年ぶりだろうぐらいじゃん。
まあ、昔、ごましわくんとかと、
まあ入ったぐらい3年前かな。ただあれもね、どっちかというと楽器じゃなくて僕はリズムマシンって言ったんですよ。君たちのちょっとレコーディング仕様的なやつだったから。
そうだっけ。
そう、楽器だから、それこそね、人見知りクソ OB、
はいはい、
MC's、
はいはいはい、
4人組のラップユニット
エンジニアとしてね、
レコーディングとかレコーディングエンジニア的なもんでは入りました何回か。楽器を持って、特にベースを持って、
うん、
ベースアンプ鳴らす、うん、もうこれはもう何年ぶりだっていう。
そうね。
そしてね、新鮮、
うん、やっぱ楽しいよね。
楽しいね、うん、だから俺もさ、負けじとベース買いそうになってたじゃないですか、
はいはい、
ミュージックマン、うん、であれはね、あの後ね、うんうん、ちゃんと給料出てからもう一回行ったんですよ、僕、
うんうん、
行って、30分ぐらい弾いてて、
うん、
うん、違うなと思って。
やっぱ違った。
いや、ね、なんかね、
うん、
よかったはよかったなんですけど、
うん、
これはアップパワーやなと、アンプで鳴らしてるパワーやなと思って、で、うちにあるんですよ、
うん、
かなり弾きやすい、
うん、
いやビリーシンモデルの、はいはいはいはい、ヤマハのベースがあるんですよ、
はいはいはい、
あるんですけど、で、あれは弾きやすいんですけど、なんかね、うん、音がこんもりしててね、
うん、
ここ2、3年めでてなかったんですよ。2年ぐらい弾いてないと思った、
うん、
で、まあ弦はコーティングされてるサビない弦使ってるから、
はいはいはい、
だからまあ別に弾けるんだけど、なんか楽しくないなとはずっとたまに触って思ってたの、
うん、
なんかベースなんか終わってんなと思ってたんだけど、それを本気で分解して調整しましたよ。
ようできるね、そんなこと。
本気で分解して全部調整したらね、
うん、
だいぶ弾きやすくなった。
うーん、
で、そして
うん、次の日アンプを買ってきちゃった。
あれね、
ベースアンプを買う36歳。
いやー、
いやでもね、
あ
れね、ベースアンプ、あれはベースアンプは昔から買おうと思ってて。
あ、そうなんだ。
うん、5年ぐらい前から買おうとしてて、
ね、あ、そんな、
そんな、2万円ちょっとなんだけど、うん、買おうかなと思ってやめて、もうね、うん、もう何十回と繰り返して、
うん、
でも今回買おうって、で買ったらね、うん、5年前に買えばよかったと。
あー、もうね、持っとけばよかったって
。全然ね、楽しい。うん、
少なからず今の僕らにはバンドブームが来てますね。
来てますね。完全なバンドブームだね。これちょっと曲とか作りそうだもん今。まあね、あでもね、うん、楽器を弾き出したじゃないですか。
うん、
でまあ、楽器弾いて楽しいんですけど、
うん、
あのね、それがね、うん、音楽真剣に聴くようになったね。
お
この間ね、夜中にね、ハイローズのね、うん、即死っていう曲が入ってるんですけど。
はいはいはいはい、はい。
まあまあまあまあブルーハーツっぽい曲なんですけど、
うん、
その隙夜中に聴いたら涙出てきてね、うわーしみるわーと思って、あーこんな音楽で感動するの久しぶりやなと思って。
あー、それ歌詞だけとはともわず、
いやあのね、
全てにおいて、
あの即死は僕の中でね、あの、うん、まあブルーハーツ2人組ですよ、マーシーとヒロトの最高傑作だと思ってるんですけど、ソロも一切なく、あのでギターのコード超簡単 で、
うん、
でアレンジも超適当なんですよ、
うん、
なんだけどドストレートな歌詞と曲とメロディーがね、
うん、
完璧に噛み合っててね、そして歌い終わったら、歌い終わった瞬間に曲が終わるっていう、
はいはいはい、
なんか変な飾りが何にもない、
あ
のすごい美味しいスポンジケーキみたいな感じ、
あのストレートなね、素材だけで、
そう、素材だけでいってる感じ、
いってる感じ。まあ黒シャチがこの間上げてるのはちょっと見ましたけど、
うん、
まあまあすごいなんかあの面白い曲だなと思いましたけどね。
あれね、歌詞が熱いんですよ、
うん、まあ笑えるならなおいいみたいな、
そうそうそう、うん、単なる死生観の歌なんですけど、
そうだね。
はい、
うん、なんかこう笑っ死んだ時に悲しまれるより、
そうそうそう、
笑われていたいみたいな、
そうそう、あの厳かじゃない方がいいとか、
うん、
そういう歌なんですけど、
まあね、今後僕らがこうどうなっていくかっていうね、
どうもならないですけど、どうもならないですけど、まずメンバーがいないですから、
う
ん、
そうね、
であとね、この間スタジオ入って思ったのがね、
うん、
ドラムが弾けないね。
あー、なんかしきりに言ってましたね、違う、僕の腕こんなんちゃうみたいな感じ
で。いや本当にあのね、あのね、僕さドラムずっとやってたわけよ、中学生、うん、2年生ぐらいからドラム教室通って、
うん、
で高校バンドやって、うん、20代前半バンドずっとやってたわけですよ、うん、で、まあ、25、6ぐらいですよ、あの、うん、真剣に弾かなくなったから、
うん、
だからまあ10年ぐらいもうほとんど多分この10年間で4回ぐらいしか弾いてないですよ、
うん、
なんですけど、
うん、
あのその20代前半でもね1年のブラックとか平気であったわけ、
うん、
でまあ触れば弾けるんですよ、
まあ、要はベースがね、
ある
程度しっかりしてれば、
そう、あのそうそうそう、
うん、
そんな忘れ、自転車乗り方みたいなものだから、
うん、
忘れるもんじゃないし、うん、ましてさドラムってそのギターみたいに小手先じゃなくてさ、
うん、
全体的な体使うやつじゃん、
うん、
そうそう忘れないだろうと思って、
うん、
で頭の中でね、例えばその曲とか聴いてて、うん、ドラム叩いたりとか、
うん、
あとはパソコンでその打ち込みでね、あの本当のドラムじゃなくてあのパッドとかで叩くドラムとかはやってて、
うんうんうん、
ドラムを弾くイメージは全然衰えてないわ、
はいはいはいはい、
どうやって弾くんだっけってことはなくて、
うん、
まあで実際叩いたらこんなもん弾けるやろっていうイメージで言ったんだけど、
はいはい
はい、全く体が動かない、
うん、
あのね、なんだろう、高校の時ね、
うん、
一個上に結構ドラム上手い先輩いたの、
うん、
その人高校卒業して全然ドラムやんなくて、
うん、
で24、5ぐらいだから5、6年経ってから、
うん、
ちょっと僕の友達がやってる番組入ったの、
おー久しぶりに
宮さんやってくださいよっつって、
うんうん、
じゃあやってもらったの、
うん、
まあびっくりするほど下手でって思うぐらい下手になってたことがあっていやでもさ、ドラムってそんな忘れると思ったけど、
うん、
まあ8ビートができなくなってるぐらいだね。
ああ、やっぱ全然違うんだね。
なあ、あんなにね、
うん、
なんだろう、自転車久しぶりに乗ってもあんなに下手にはならんぞってぐらい下手になってましたね、うん、
ああ、なんだろうね、
うん、
やっぱ衰えるのかな。
まあ、あと実際にデブったっていうのがね、
あ
最後にドラム弾いた時からさらに15キロ増ぐらいしてるから、
あいいですね、ドラム式ダイエットみたいな、
ドラム本当にやってた時からあの、うん、もう15キロぐらい増してるんですけど、
あ
そこからさらに15キロ増してるから、
なるほどね、
うん、
うんうん、
30キロの盛りつけてると思えばそれは、
まあそしたらやっぱり動きが変わるね、
変わるね。からそ
う、
重いんだよ。
全然違うね。
あれ、シンバルこんな遠かったっけ
なるほどね。
うん。 の前やらないと歌われる、うん、ところがそのベース買ったじゃないですか、
うん、
でスタジオ入ったじゃないですか、うん、意外と俺うまいなと思って、
ああ いけちゃうなみたいな、
意外といけるな俺と思って、
うん、
よしこれからベーシストだと違うね、俺ドラムやってたのって、
うん、
すごいね、不本意ながらやってたんですよ、今まで。
あなるほどね。はい。ボーカル決まる、ギター決まる、ベース決まる。
いや、まあまあ、そこまで言わないけど、うん、まあ、たまたまちょっとね、
うん、
ドラムの機械を買ってもらったの。その1万円ぐらいの子供用ドラム機械みたいな。
うんうん、
なるカシオトーンみたいなやつ、
うん、
のドラム版みたいなやつ、
うん。
買ってもらって、それでやってたから、でじゃあもうドラム教室通ってって言って中2、中3、うちの中学校は全然あの音楽やってるやつ皆無だったから、あの中2、中3はしれっと学校通って、
うん、
で高校に入ったらあのいきなり高1でドラム弾けるやつってね、すっごいアドバンテージなの、いないんですよ。
ああなるほどね、
うん、
重宝されちゃうわけね、
うん、で僕あのまあそんなにね、うん、あのみんなとねワイワイウェイってやれるタイプじゃないのに、
うん、
で軽音部室の部室で仮入部みたいなのあって、そこでまあメンバー探したりするわけ、
うんうん、
でそこで ドラム俺が弾くわけ、
うん、
まあね 5,6 人からねバンド組みませんかって言われたから、ね、
そうなんだ、
この人たち大人気じゃん人生最大のモテ期だった人生最大ね、いろんな人から重宝される時期だったよ、ね、
あそう弾く手はまた
弾く手はまた高校でもなんか結局通算ね7個ぐらいバンド組みましたから、
渡り歩いてるね、
渡り歩いてる
職人さんじゃないですか、
もうプロフェッショナル
傭兵じゃん、
ギャラはとかゲネプロいつなのとか言ってゲネプロって
確かにね、ドラムはさギター、ベースはさなんとなく取っかかりとして始めやすいけど、ドラムっていないよね、
いないですね、なかなか大学行くとね、いるんですよ、あの田舎の出身のやつはね、
う
んうん、あの家にドラムがあったりとかする、
そうそうそう、
都会でね、ドラマはいないんですよ、
うん、音出せないからね、
本当に習ってたやつか、吹奏楽部崩れしかいないです、
う
ん
う
ん、
そう考えるとさ、
うん、
田舎のドラマの方がさ、
うん、
音でかくない？
音
でかい、そんなイメージがあるんだよね
田舎のドラマの方が音でかい、
うん、なんかね、結構ね、バスドラとスニアの使い方がうまい
って、そうそうそう、
バンってちゃんと出る、
生音で鳴らして練習して
からそうそうそう、
俺いかんせんあのカシオトーンで練習してから
やっぱちょっと違うんだよね、
うん
うん、まあ、
それで、うん、あのそんな、要はね、その求められたからやってたところあったわけ。
そうそう、
だから俺本当はね、ベースをやりたかったの、
うん、
中2ぐらいの時に母ちゃんにベース買ってくれっつって、
あ、願ったんだ、
あのそう、ビリー・ジーモデルを買ってくれと、
うんうん、
今持ってるやつです、
うん、まさに
7万5000円だっつって、
うん、
いやー無駄になるよってね、
うん、
なぜかギターをやってる兄貴にまでそう言われてね、
うん、
もうなんでやねん、なんやねんこの空気やったこの一時的なあれと思ってんのかと思ったけど俺絶対ベースの方が楽しいし、ベースの楽しさ分かってるっていう上でお願いしたんですよ、
うん、
けど却下されまして、
あ、そうなんだ、
で結果その、うん、あの石橋楽器の正月中古品セールで、
うん、
9800円のベースをね、
うん、
あの3時間並んで買うっていうので買ったんです、
なるほどね、
うん、はい、でそれで買ったんだけど、それはあんまりいいベースじゃなくて、
うん、
あの弾かなくなっちゃったんです、
あ
で、まあ、そこしてるうちに高校入ってドラムで、だからね、うん、他は本当ベースやれてた今頃ね、
うん、
今頃はあれですよ、こっちがあのもうこんなあのくすぶってないですよ頭プラ組んだり
ベーシストとして、
ベーシストとして浜岡本か俺かみたいな
名を馳せてる、
名を馳せてますよ
まあだからその出会った時のベースがあんまり良くなかったっていうのはあるかもね、
まあ今全然ありますよ、やっぱりあのいいギターに、いいギター、いいベースに出会わないとね、やっぱ上達しないと思います、
うん、
やっぱこの間スタジオ入っても思った、
うん、
あなたのギターさいくらでも弾いてられるね、あれ
そうだね、
あの音をさ一個押せてピーンって出しただけで気持ちいいもん、
気持ちいいね、
その時点で、
うん、あれはねなんかね本当に名作だと思うんだけど、
あれ名作だよねあれ、
うん、どっちが水準なのか分かんないけどね、だからその5万円の方
と、うん、あの声を次弦を張り替えた時だよね、
確かにね、
あれ同じ同じ太さの弦を買わないとダメだよ、あれ
そうね、
うん、
む
しろあの弦ちょっと取っとくぐらい
0.9 と 4.2 っつってたから、
あ言ってた、
うん、
あマジか
は聞いたの、
あそれ聞いたんだ、
うん、そうそうそう、いやこれは絶対だって弦のサイズ間違えるとこれなんか絶対ダメだろうと思って、
あの時の良さには二度と戻れないみたいな、
なんか
あの初めて抱いた時の感動は二度と戻らないみたいな感じになっちゃうから、
弱くてもさ柔らかくても多分太くても多分ダメだから、
そうだね、
うん、
なんならメーカーも教えてもらった方がいいぐらいだ、
ああ店員さん、あでもねこれじゃなかったんだよね、
あこの、楽器屋でどこでも売ってるアーニーボールです、
そうそうアーニーボールではなかった、
ではなかった、
うん、 エリクサーでもなかった、もう一個のやつだったと思うんだけど名前忘れちゃったな。
まあね、エリクサーってあのさっき言ったコーティングされてて錆びない魔法の弦なんですけど、ね、うん、僕それずっとベースに貼ってたの、うん、なぜならたまにしか弾かないしめんどくさいから、
うん、
言ってたんだけどね、あれ音うんこだということで最近気づき始めた。
エリクサー、
エリクサーうんこ
だ。あ、でも高いよね。
高いし、だから高い、あの3倍高いけど、うん、10倍ぐらいは長持ちするんで、
うん、
コスパはいいんですよ。
うん、
いいんですけど、うん、あのね、やっぱね、コーティングの分音がもっさりするという。
あね、
すごいね、このラジオ完全にあのお役立ちバンドマンラジオになってる。
そうね。
だって僕たちバンドマンだからね。
そうなんです。
俺たちミュージシャンだから。ノーミュージック、ノーライフだからさ。
なんかさ、でもさ、あんだけさ、ただギターを買っただけなのに、うん、ギターが上手くなるってどういうことっていうの
も。そう。俺たちがあのギターを返してギター上手くなったもん。
別にそんな練習っていうかさ、うん、まだ、ね、1、2週間しか経ってないからさ、そんな練習してないけどさ、うん、なんつうの、上手くなったんだよ。
逆に分かんない。いや、俺もさ、ベースアンプ買ったじゃん。ベース超上手くなった。
なんだよね。あれは不思議ですね。
不思議ですね。
うん、
やっぱりだからさ、思うんだけどさ、うん、音楽ってさ、
うん、
まあ、ルーツを辿っていくとさ、
うん、
あの学校の机叩いてさ、
うん、
帰れ帰れとかさ、
うん、
茶碗叩いてさ、
うん、
箸で叩いてチンチン飯まだあるじゃん。やっぱりさ、なんかあれ叩いたらこの音気持ちいいぞっていうところからさ、
うんうん、
フィードバックしてやってく
る。はいはいはい
はい、やっぱね、楽器の音がいいってすげえ重要だなと思って。
そうだね。
で、楽器の音がある程度良くないとどんだけ練習してもね、うん、上手くならない気がする。
自分がこういう音を出せるっていう幸せがないもんね。
そうそうそう。いや、で、うん、それで、
うん、
俺ね、うん、気づいたの、うん、メタルやってる友達いたじゃん、
うん、
なんなら兄貴がいたじゃない。まあ僕もメタルやってる兄貴やったんだけど、
うん、
メタルやってるギターの人ってね、うん、間違いなく最初にいいギターに出会ってない。
出会ってないんだ。
ない。いや、だからあの CD を聴いて感動するわけよ、
うん、
こう弾きたいって思うんだけど、うん、ギターがそういういい感動の音ではないわけ。
お、
感動をする音の、まあ、ポピーンって弾いただけで感動する音の出るギターじゃないから、
うん、
その後感動するためにテクニックに入れるんだよ、うん、テクニックで感動しに行くんだよ。
なるほどね。
そうすると、うん、ものすごい速弾きを覚えたりするわけですけど、
うん、
メタラってそんな傾向がある気がする。俺は
アスリート志向になるわけね。
アスリート志向だから、まあ、あれは本当はアスリートですかね、メタルは。
まあ、エフェクトに走ったりとか、
まあ、エフェクトとかね。でまあ、メタルの人をセッションに入れると大惨事になりますからね。大体。
なるほどね。
まずギターの音が聞こえないっていう。
あ、え、どういうことそれ。
いや、すごいジャリジャリサウンドにするから。
あ、
本人はさ、本人のイメージは CD の音に近づけてる。でもそうじゃなくて、バンドの音っていうかこの空間で鳴ってる音として、
はいはいはい、
それこそその茶碗を箸でチンチンやるような気持ちよさをみんな追求するわけじゃない。
はいはいはい、
そうなってないから。
あ、なるほどね、
うん、
でもちょっとなんかそういう黒人音楽とかに、
うん、
最初に響いた人の方がなんかその気持ちよさには味わえるかもね、
うん、
可能性としては。
あれは音質じゃないからね。音質なんか JB なんかクソじゃないですか。テイプレコーダーみたいな音じゃないですか。
そこにリズムがあるかどうかが重要だから ね、
う
ん、伴奏なんてあってないようなもんですね。
あれはすごいいい音をクソみたいな録音で撮ったジャンルですから、
うん、
メタルでやってることは逆ですから。
そうね。
いや、メタルの人のやつを録音してあげることもしばしばあったわけですよ、
うん、
いや、ギターの音もうちょっとね、グワッとした感じにならないかなって、
うん、
とか言うんですよ、うん、俺がそのつまみとか調整してる段階で、
うん、
いやいやいや、鳴ってる音がそうじゃねえからって
鳴
ってる音がそうじゃ ねえ段階でグワッとならないからって思った。
結構浮き出る仕様じゃないってこと？浮き出てる音じゃなくなるってこと？
いや、もう本当にもうなんか浮き出るとかいうよりはなんか要はグッとくる音じゃないっていうだけだ。
音作りが。
だし、メタルの人って基本的にエフェクターガンガンかけた状態で練習するから、ね、生音であんまり練習しないから、
ね、はいはいはいはい、それでかいよね。
それでかいよね。結局さ、アンプも何もつないでない状態でさ、
うん、
いい音待ってないと結果いい音になるわけないんだよね。
まあね、
うん、
そこがね、
うんうん、それはもう俺がどう歌っても JB の音にならないからね、
うん、
どう歌ってどうエフェクトかけても JB の音にならないもん。 JB の声にならないもん。そう、なぜなら俺は JB じゃないから。
いいから。
いや、
まあ今後とも僕らの バンドへの道。
そうだね。そのうち曲を作って、全くやりたくないのにタブ譜まで作って渡して覚えてっていう、バンドが解散する一歩に向かっていくっていう。
苦痛になってくるん
ですよ。そうそう。あでも最近ね、思ったんですけどね、うん、ね、もうちょっと音楽なにしていいですか。
そうそう。
いや、JB とかあるじゃないですか。
うん、
あるいはジミヘンとかさ。
うんうん、
まあそういう、いわゆるか、もうレジェンド、神のゾーンですよ。
はいはい。
マイケル・ジャクソンとかもそうです
よ。はいはい。
もうそのあたりってさ、
うん、
最初から素で聞いた気も。
どういうこと？
まあ要は、その、まあある程度バンドやろうっていうレベル、まあその、俺たちは音楽が原点で言ったらドリフとかみんなの歌じゃないですか。
はいはい。
まあそこは卒業して、
うん、
まあ楽器をやるっていう立場で、
うん、
まあミュージシャン的な立場で音楽を聴き始めた時って、
うん、
そういうの聞いてた。
あー、僕は、ジミヘンに関しては早かったんじゃないですかね。
でしょ、うん、お兄さんがあれだから
ね。お兄さんがあれだから。
お兄さんがジミヘンに違うからね。
だから、どっちかっていうと、マイケル・ジャクソンはやばいっていうのはなんとなく分かってましたけど、
うん、
ジミヘンの方が感じるのは早かったかもしれないです。
そう、だから、その辺を聞いて、
うん、
感じて聞いたかっていうところがさ、
あー。
で、僕ね、全然なんですよ、
うん、
僕感じたのはブルーハーツなんですよ。
あ
ブルーハーツでありパンクのラモンズでありランシロなんですよ、
うんうんうん、
その辺なんで、
うん、
全然ねその JB とかねグルーヴがどうだとかまして16ビートのね、
うん、
チャカポコチャカポコなんてのは、うん、はっきり言って君のお兄さん経由でしか聞いてないの。
あなるほど。
君のお兄さんに、うん、JB、あジェームス・ブラウンは味噌パンの人ねぐらいの認識だったんですよ。
はいはいはい、
でまあ、今や全然いいし当然聞きますけど、
うんうん、
まあ、だから最初はそこで感じて入ってないわけ。
あなるほどね。
あで、ね、まあ、今でもいいと思いますし、全然聞きますよ。
うん、
聞くけどね、
うん、
やっぱね、JB じゃないジャンルの方が俺グッとくる。気の利く洋楽を探してっても。
あ
もうちょっとね、大衆迎合したやつ。
キャッチーなこと。
キャッチーな。まあ、だから、JB ってさ、うん、ソウルトレインとかそうだけどさ、
うん、
客席黒人だらけじゃん、アフロの。
はいはいはい。
あの感じじゃん。
うん、
もうブラックミュージックフォーブラックピープルじゃないですか、
はいはいはい、
なんだけど、うん、もうちょっとオーディスレディングとか、うん、歌謡ショーみたいな感じで客席ほとんど白人みたいな、
あ
中産階級の白人が来るってい
う、ああいう方がグッと来るってこと。
ああいう方がね、だから、まあ、それはまあ TV ショーなんですよ、
うん、
だからもうどっちかというともうメジャーどころ、
うん、
だから、まあ、日本で言ったらもうサザンみたいな感じとかいうノリなんですよ、
はいはいはいはい、
ちゃんとキャもう一般人の客がいっぱい来て、
うん、
JB とかさもうちょっと若干罪悪感のあるぐらいのショーじゃない、うん、あそこに見に行くとかさ白人のいいとこの坊ちゃんにしたらさ
そうだね、う
ん、そんなとこ行ってみたいなことをお母さんに言われる感じじゃん、
うん、
そういう人じゃなくて、うん、ちゃんと見に行くみたいな、うん、テレビで修復があって見に行くみたいなそういうジャンルの方が、
うん、
なんかねグッとくるなっていう、
うん、
80年代音楽とかでもなんかそういうもうテレビ前提のロックの方がグッとくるなと思って、
あテレビありきで
みたいなそういうなんか、まあ、要は、まあ、本当にポップカルチャーのメインストリームです、
ね、
の方に乗っかっちゃう。だからヒップホップで言うと、
うん、
なんだろう呂布カルマとか、
うん、
R してとか、まあ、R してもメジャーかとかじゃなくて、
うん、
ケンザ390とか、うん、リップスライムとか、
うん、
あっちの感じ、
ね、
ファンキーモンキーベイビーズまではいかないけど、
いかないけど
行かないけども、うん、そんぐらいな感じ
の方がまあ響きやすいという。
なんか結局響くなぁというか。
まあ JB は後からだもんね。なんか JB はさ、なんかこう、後から神格化されてきちゃってるから。
そうね、後から神格化された状態で聞いてるから俺。
うん、
だから、あんまその、心底から好きかっていうとそうでもないなぁと、
うん。
ただ、パンクに関してはピストルズかっこいいと思います。
うん、
なんならクラッシュがクソぐらいに思ってますからね、僕。
あーね。
クラッシュとかラモンズがクソだな。まあ、ラモンズはいいんですけど。
うん、
クラッシュってね、もう、ラモンズとかピストルズを見て、うん、俺もあれやろうっつってやって始めた人だったんですよ。
ああ。そういう意味で言うと、俺パンク文化には、あんまりね、心が動かない
でしょ。
うん。
うん、
ピストルズとか、
ロックンロールスウィンドルって映画見たと思いますけど、一緒に確か。ピストルズのドキュメンタリー
みたいな。はいはいはい。あれは面白かったけど、ね。
まだ極太の生き方も面白い。
ライフスタイルが面白いけど、
うん、
あんまりパンクの、歌を無視した感じ、
うん、ああ、なるほどね。
うん。
まあ演奏も無視してますけど、
ね、してます。 あれがね、あんまりね、ちょっとこう、うって思っちゃうね。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、あれはカルチャーですから。
そう。
音楽ではないですから。
うん。
パンクはカルチャーですから。
まあ、やれって言われたらやりますけど。
パンク。パンクしたらパンクじゃないんだ。
パンクやれって言われたらやりますけどね。
いやー、でもね、ほんと、最近曲でも作ろうかなという勢いで、音楽やってます。
うん。
なんか音楽は完全に目覚めたね。
うん。
眠っていたの。
いや、わかる。俺もだから最近なんかね、おかげさまでその YouTube でなんかこうギターレッスンみたいなさ、あのなんつうの、いろんな個人でさ結構うまい人たちがさなんか上げてくれたりしてるわけよ。
ああ、もう有名どころがね、
うん、なんかこれはこうやって弾くんだぜみたいな、あれを見てね結構ね楽しいなと思って見てた。
でもそう、あのさ昔さギタースクールあったじゃん、なんだっけ、 GI か、GIT?
GIT?
あの、なんかギタースクールみたいなのあったじゃん。ポル・ギルバート校長みたいなやつ。
あ
ああったけど、あんなの行かなくていいんだよね、今。
もういいでしょう。
いや、だって僕もね、あの、ビリー・シーンのベースのビデオを見てね、ビリー・シーンの秘密3つぐらい理解したから。ああ、こういうことなのかって。
隠し味。
まあ、あの、要はさ、あの、人間技に見えないってことはやり方が分かんないわけ。
うん、
だから、ね、人間技の延長線上にあるってことが分かったから、ね、
うん、
あ、こうやるんだと思って。
いやあれね、結構もう YouTube だけでね、結構演奏はこと足りるなと思っちゃうね。
と思うと今の子供も恵まれてるよね、
うん。
しかしバンドやらないんだよね。
どうなんだろうね、やらないのかね、やっぱり。
いや、最近の子はやんないし、うん、やるにしても、
うん、
もう本当に、ショービジネスって割り切ってる感がすごい。
うん、いや、あのね、あれだって、やっぱり、もう年取ってるのかも、俺もなんかおっさんだったのかもしれないけど、やっぱり圧倒的な、あれがいないよね、アイコンが。
まあそうだね、
うん、
アイコンがみんなおっさんなんだよね。
あ、
まあ言ったらちょっと老害なんだよね。
なんかね、すっごいぶっち抜けたアイコンがいないんだよな、
うん、例えばその今なんだろう、世界の終わりとかカナブーンとかいるじゃないですか、
うんうん、
あれまあ売れてたかっこよくてみんな聞いてるんでしょうけど、
うん、
聞いてるんでしょうけど、じゃああれ売れてなかったらみんな聞いてるかって言ったらおそらく聞いてないんだよね。
売れてるから聞いてるんでしょ。
まあ売れてるという前提で聞いてるところはある、
うん、
おそらく。で、あの、あとその4人がバラバラになった時、
うん、
誰かソロ活動でやっていけるみたいな、
うん、
奥田民生とかトータス松本的な感じでやっていけるっつっていないんだよね。
いないんだよね、まだね、
うん、
だってあれもチームとしてのエンターテインメントじゃないですか。特に世界の終わりとかは
もうチームはそのバンドのメンバーじゃなくてその裏にいるスタッフ何十人含めたね、
うん、そうそうそう、
会社とか企業とか全部含めたエンターテインメントだから、
そうそう
それ全然いいんですけど、
うん、まあもちろんね、マドンナとかマイケル・ジャクソンとかもそうだと思いますが、
が、
うんうん、ただね、あのクラスのさ、なんかもう神格化されたさ、
うん、
アイコンがいないななんて思いますけどね。
まあいませんね、
うん、
そこ考えると海外はまだなんかジュングリン神谷出てきてる感じではあるよね。
どうなんだろうな、海外も俺ちょっとなんか少ない。
でもちょっと前だったらなんだろう、ジョン・メイヤーとかいたしさ。
あー、いや、そうだけどって感じしない？
あー、
まあ、そうだけどって感じするんだよね。
あ、カート・コバーンで終わりですか、神は。
そうね、
カート・コバーンあったから終わりですか。
あとね、そういう死に方をしてる人もいないね。
あー、まあね、だって仕事じゃんみたいな、ね、音楽で自殺とかさ、
そうそうそう、
だって仕事じゃんみたいな。
そうい
やでもね、それはね、
うん、
俺らの世代を見てても上の世代はそう思ったと思うんだよね。上の世代で音楽やってる人ってさ、
うん、
フォークのおっさんなわけさ、
うん、
俺らの上の世代って、
うん、
10個上15個上、
うん、
もうフォークイコールもう生き方みたいなさ、
はいはいはい、
もうなんかあのなんていうの、体制側の歌を歌わないみたいなさ、
はいはい、
なそんくらいの勢いあるじゃん、
うん、
俺らそこまではいかないじゃない、
うんうん、確かに。
そのヒロトに熱くなってるとかそういうのはあったにしても、
うん、
そこまではいかないじゃないですか、うん、それはちょっとみたいな
言い過ぎやないみたいな、うん、
まあそのぐらいの温度差を感じますね。
うーん、
だからそのなんていうの、ライブで泣くっていうのもさ、
うん、
なんかもあんまり多分ないような感じ。エンターテインメントとして泣くけど、映画を見るようには泣くけど、
うん、心底泣くみたいな、
人生変える泣きってあるじゃない、うん、そういうのじゃない感じがしますね。なんか、
うん、まあことさらね、今野清志郎を聞いてなかった人たちが今の流れで今野清志郎を聞いて、
果たしてかっこいいと思うかというとね、
うん、うん、すっごいこれまたね語弊があるかもしれないんですけど、
はい、
今野清志郎さんはすごいアーティストだと思うけど、
はい、
それ信者は俺ちょっと気持ち悪いと思っちゃうんですよね。
あ、まあそうですね、
うん、
はい、それは なんだろうね、あの、うん、わかります。
なんでしょうね、
あれは。まあ、
うん、
あの、僕はね、うん、それを一緒に年取ってる本層っていうふうに表現するんですけど、
うん、
長渕とかもそうでしょ、矢沢永吉とか、
はいはいはいはいはい、
グレートミュージシャンではあるんだろうけど、
うん、
もうさ、長渕も10年20年30年ひたすら40年近くやってるわけですよ、
うん、
やっててさ、
うん、
もうファンがさ、うん、当時のファンがさ一緒に年食って言ってるじゃん。
そう
だからね、それ感じる気持ち悪さって何かっていうと、
うん、
アイドルのおかげなんですよ。
うん、
アイドルのおかげがアイドルと一緒に年食っていく感じあるでしょ、
うん、
あれに近い。ジャニーズファンでもいいけど、
うん、そういう意味で言うと人見知り狂いはどんどん離れていくからすごいですよね。
そうだね、いつまで経ってもピチピチゲールを相手にしてく
る。そう
なんだ。いやでもね、僕それの何回かこのラジオで言ったような気もするけど、
うん、
あの河本大翔の名言があるんです。それが、
うん、
あの河本大翔の名言で、僕らはドリフターズだっていうのがあって、
うん、
何かっていうと、
うん、
僕らは、
うん、
あのファンの子を連れて、
うん、
一緒に年を取って、うん、要は一緒に連れて行こうとは思わないと、
うん、
時間の流れの中、
うん、
僕らは、うん、もうずっと中高生を騙し続ける位置に、僕らどんどん年を取るけど、
うん、
中高生を騙し続けて、
うん、
新しい中学生がわっとこれいいなと思って聴くような曲を作って、
うん、
で高校生から大学生になるぐらいで飽きていくような音楽を作るんだと。で
なるほど、ね、
ドリフと同じで、ドリフもあれは子供だましで、
うん、
どんどん小学生が入ってくるわけ、
うん、
時間が。でも何十年もやってるわけ、
うん、
でも客層はずっと小学生の、
うん、
でも中学生になったらちょっとドリフもバカバカしいしってなってくるわけ、
はいはい、
なってくるんだけど、ドリフはそれでよかったで、
うん、
河本大翔も俺たちはそれでいいと、僕らはドリフターズだっていう。
なるほどね、
うん、それでも僕すごいいい姿勢だなと思って。
それはすごいなんかこう響きますね。
そうそうそう、いやだから、うん、あのね、その違いだと思うよ。あの清志郎とかとか矢沢永吉とかに感じる違和感と、
うん、
そこら辺の、
はいはいはいは
い、未だに客も、ね、最近ね、まあ、ヒロットの客層もなんか30オーバーな感じになってきたけどね、
うん、
けどでもやっぱりある程度今だってブルーハーツリアルタイムに聞いてた年齢って言ったらもう50、40だから、
うーん、
50、40の客がクロマニヨンズのライブ行ってないもん、あんまりそんなにいないもん。
あ、
だけど
まあね、興味持つとは思えないもんね。
そう、うん、俺もその今クロマニヨンズのライブにヒロトとマーシーがいるっていう理由で、
うん、
当時の、
うん、
86年7年に20代だった人、
うん、
だからまあ今、30年弱経ってるからもう50超えてる人が、
うん、
だらけのライブ会場だったら気持ち悪いって思うよ。
確かにね。
でそれでヒロトがリンダリンダをフォークギターで弾いてたら、
うん、
うわって思う
なるよね。なるでしょ。なるそしたらもうね、過去の人みたいになっちゃうよね。
でそれヒロトは多分そのためにバンドを一回リセットしちゃう、定期的に。
うん、
ハイローズもブルーハーツやめて、ハイローズってハイローズでやめてクロマニヨンズやってってのは
多分、ね、
定期的にリセットかけてる。
あ、なるほど、
ね、過去のお客さんも忘れてくださいと、リンダリンダ、リンダリンダ、
うん、
もうリンダリンダ僕らやりませんからって、
うん、
千年メダルももうやりませんからって言って、
うん、
日曜日より師匠も歌いませんから、
歌いませんからって言って、
ヒロトの偉いところは一切それをやらないところ、うん、
なるほどね。
まあだからトータス松本とかもそれに近いところあるけど、ソロとかでは洋楽とか歌ってるわけでしょ。
そう
ガッツだとやんないわけでしょ、万歳とか、
うん、多分やんないんでしょうね、
うん、奥田民生はまあやってるんだけど、まあ気持ち悪くないのは不思議だね。奥田さ
ん、
ユニコーンの客層ってね、
うん、
明らかに一緒に年取ってる人たちなんですよ、
うん、
ただユニコーンの客層はギリギリ当時割と若いゾーンに受けてたから、
うん、
小学校高学年から中学生ぐらいまでに受けてたから、
うん、まあ岡田宮の場合はね、まあ、ソロでも結構ね
昔の曲やったりするからね、
うん、だし、まあ、ソロでも、まあ、
元々ユニコーン自体がソロ活動の集まりみたいなバンドだったからありなんだ。
しかもね、なんか作品もねソロで売れますしね。
そう、
うん、
まあ、やってるからいいんでしょうけど、
うん、ってなってくるとあれですよ、僕は今日話したかった、
お
人は二足のわらじを履くべきか否かっていうところ、
ね、それねあのツイッターで見てしかいないからね、
うん、
あの詳細は知らないけど、どういうことや、
あ、いやだからさ、
はい、
まあ、僕さ要はさ、あの今ラジオの仕事もしてますし、
はい、
その傍ら人見知りの活動もしてるわけじゃないですか。
マルチタレント、
うん、
お忙しい。
そう、うん、まあ要は裏方、エンターテインメントの裏方もやってますし、
はい、
まあ出るも
表
もやるじゃないですか、
はい、
まあ あのもっぱら裏方でしかマニーは得てないですが、
はい、
ただ、
はい、
そういう状況を見てさ、
はい、
お前ってさどうなりてるのとか聞いてくる人がいるわけです。
あ、パイセン関係で
パイセンとか、
はい、
まあまあまあまあ要は年上の人とか、
まあまあまあまあまあまあもう固まっちゃってる人たちからね、
うん、いや別にこれでしょっていう何それ以上あるみたいな
ああなるほど、
なりたい状況になってるんですけどみたいなさ。
ああなるほど、
うん、
でそれに対して、
うん、
彼らの言い分は、
え、いやいやもう俺はその時はもう話ははぐらかすんですけどね、うん、あいやまあまあ別にみたいな、
まあ転がすかねみたいな、
うん、ああまあメイクマネーしたいっすねってわけわかんない
自分の中のエンガライフで言うとあのメイクマネー、ショー活動に関してはさ、うん、あのメイクマネーしたいよりあの人前でパンツ一丁に踊りたいの方がさエンガライフ的には多いから
ね、それがなんかあのメイクマネーっていうだけで人が多ければ多い方がいいっていうだけなんだけど、っていうぐらいなんだけどさ、どうもなんかそのなんていうのかな、一つの職業じゃないと、
うん、
ダメみたいなさ、だ要はラジオだったら、ラジオだったら
プロの AD になれと、まあ、ラジオやるんだったら、
そうそうそう、だからプロ そのお前本当にディレクター目指したいのかみたいなさ、
あ
それをやってると目指せないみたいに思われるみたいな
さ、あ
そんなかなと思って、
いやまあそれはもうその人たちがはっきり言って未熟なんですよ、
うん、
それはねその人たち未熟すぎますよ。
いやだからさ良くないみたいな、別にさ別にねなんか別にどっちも知ってる方が仕事にも役に立つかもしれないしっていうぐらいの俺はスタンスでいるんだけど、
うん、
そもそも別に今僕この状況を求めてたのにみたいなさ、
うん、ぐらい、まあ、なんかちょっと若干理想なぐらいね
理想
まあちょっと時間が足りないかなぐらいの
ぐらいの、
うん、
ぐらいなんですけど、どうもなんかねその一つのことに絞らんだからさ、なんかそのやるんだったらこうそっちもこっちに一本に絞ってやんないとダメだよとかさ言われるわけよ。
うん、あのね、うん、君が付き合ってる彼女のお父さんが、
うん、
お前をどうなりたいって言うならいいよ、
うん、
それならいいよ、
うん、
あのなぜなら金っていう明確な尺度があるから、
そうね、
あの金をないとその娘さん雇えない、あの養えないから
ましてやね、はらんでたりしたらね、
そうそうそう、
話は違って、
子供はどうするんだっていう話だからそれならいいんだけど、
うん、
生き方の問題って話だよね。
そうそうそう、
だとそれはその言う人の方が間違ってます、
うん、
間違ってるというか了見が浅い、すごくそれは、
うん、それをやってたらまるでディレクターとかそういう目指してるものになれないよみたいな、もう一個のことをやってるとみたいな、
うん、というかね、
うん、
その人はおそらく専念することで何かを成し遂げたんですよ実際に。
あ、なるほどね。
その人は自分自身で何か成し遂げたっていう、
はいはい、
まあ、あの何者になったかっていうあの感覚があって
自分の中でね、
でその前提としてそこに専念して全力を注いだっていう、うん、自負があるんです。
うん、
でその結果、
うん、
あのまあ、その専念するということの価値を感じてるわけなんだけど、
うん、
それはねあなたのワンケースに過ぎないからって。
うん、そうだよね、
うん、
だってさ、いやでもさ日本の人、日本っていうか、まあ、海外の人はよく分かんないけど、
うん、
日本の人って結構多くないですか。
多くないというかね、日本人の特性の一つなんだけど、
うん、
まあ昔話したけど成功体験をなぞりたがるっていうのがあって、
うん、
あることをやってうまくいきました、
うん、
うまくいったのは方法が良かったからですっていう根拠のない自信を持ってるんですよ。
なるほどね。
そう、だから何かになり、何、まあ、一発中のディレクターになりました、
うん、
一発中の局長になりました、
うん、
それは僕がこうやったからですっていうのを、
うん、
そういう人からそういう話聞くのも好きだし、
うん、
スティーブ・ジョブズがそういう話をしたって、そういうストーリーがあったっていうのも聞くのも好きだし、
うん、
自分がそう信じるのも好きなんですよ、
うん、
でもすごく重要なことに結果に対して方法が原因でしたっていうのは、
うん、
まあ自分が何か成し遂げました、
うん、
それは方法がこうだったからですっていうことの根拠って一切ないんで、うん、結果そうなったっていうことに対して、
うん、
それはねいろんな偶然とか働いてたりする方すると考える方が自然だし、たまたまだって考える方が自然なんですよ。
その人が置かれた環境もあるしね、
うん、なぜなら人間一人で自分の人生をそんなにコントロールできない、うん、そんなにコントロールできるんだったらみんな総理大臣になってる、みんな大金持ちになってる、みんなある程度お金持ちになりたいと思ってるし、貧乏になりたくないと思ってるし、
うん、
あの女に持ってたりとかある程度思ってるわけだから、
うん、
みんなそう努力してうまくいくよ、
うん、
でもいかないのはなぜかっていうと、
うん、
実らない努力があったり、
うん、
偶然うまくいったりすることがはるかに多いから、
うん、
なんか世の中その特に人生みたいなのも結果っていうのはすごく偶然支配されてるんだけど、
うん、
なぜかそれは方法が良かったからだっていう思いたがる。でもそこに実は根拠は何にもないんだよ、うん、
なるほど。
だからそういうふうに思いたがるってのは結構日本人の特性だと思うよ僕、
うん、
その人の考えすごく日本的、
うん、
この世に生きたからこうなったんだよ。自分の中でね、自分偉人伝ができてるんだ、
うん、
自分伝説ができてて、でもう一つが、
うん、
あの自分その人が猟犬が狭いって言ったら言うようなんだけど、
うん、
もう一つはその人は自分がこう努力してこうなったっていう、まあ要は、まあ、おそらく専念っていう言葉でしょうね、
うん、
専念したっていうことによって今立場を得てます、
うん、
でそこに専念してない君が現れるでしょ
う、
う
ん、
お前は俺のやった専念っていうことをやってないからまだ未熟なんだって言いたい。
ああなるほどね、
うん、俺のやったことをやってないからお前はまだダメだ、まだ青いって言いたい、うん、ところがねそんなことはないんですよ、
うん、
でこれは例えば、うん、結婚してるやつ、
うん、
結婚してるやつは、うん、いやーもう結婚するとねもういろいろ大変ですわって言って、
うん、
いやーちょっともうなんかバンドとかやってた時代が懐かしいなみたいなって昔のことのように言い出して、
うん、
で若干その未だにフリーターでバンドやってるやつのことを見下したりすることがあるわけでしょ、
うん、
でまああるいは結婚したやつすらも見下されることが、
うん、
子供が生まれたやつ見下されるわけです、
うん、
いやもう子供が生まれるとほんといろいろ大変でね毎日が戦争だよみたいな、いやいいよなまだ子供がいないと続けた方がいいよ、うん、そういう時間大戦した方がいいよとか言うでしょ、
うん、
でこれ何かってどういう仕組みかっていうと、
うん、
自分のやったことをやってないやつを未熟だと言いたがるみたいな。
なるほどね。
そう、
うん、
あのねでもねぶっちゃけな話、じゃあ結婚例に取りましょう、
うん、
結婚して子供を産んで家建ててああ大変でしょ、僕やったことないですよ、
うん、
で、まあ、あなたのやった苦労は多分大変だろうし、
うん、
あなたのやった苦労によって得たことを僕は知らないし学んでないです、
うん、
じゃあ未熟かっていう話、
うん、
未熟じゃないんで、
うん、
俺は俺で独身であの延々と一人で暮らすっていうのをもう15年やってるからその経験お前知ってんのかって言ったらしてないわ、うん、
イフの自分だよな。
そうそうそう、で結局ね、
うん、
人間ってどういうふうに岐路を選んでもさ、
うん、
あ大丈夫、
うん、
岐路を選んでもさ、
うん、
あの一通りにしか生きれないわけ、
うん、
でそれはその例えばなんかなんだろうな、自分の中にやったことチェックリストってのがあってさ、
はいはい、
結婚した丸子供の丸っていうのが、うん、埋まってる人と埋まってない人がいるんじゃなくて、
うん、
一通りにしか埋まらないわけ。
そう
ね、で何かをやらなかったらやらなかったっていう人生を経験積むだけなんだから、
うん、
だからあなたの例えば二足のわらじ入っててどうしようもないとか多分そういう人は言ってんだけど、
うん、
あなたは二足のわらじを履いて、
うん、
いい年こいてこのまま両方どっちつかずでやっていくという、
うん、
その人がやってない経験やってるから、
うん、
あなたから見ればその人未熟だから、
ね、まあね、
ああ君専念したんだ楽そうでいいねとか言ってやればいいいやー俺も全部捨てないで抱えてっからさ
そうなんだよ。だからさ、なんかもう究極を言ってしまうとさ、
うん、
昔のさなんかヨーロッパの人とかさ、
うん、
音楽家であり数学者であり医者みたいなの結構いるじゃない、画家でありみたいな、
うん、まあ、あのもん金持ち、当時今歴史に残ってる昔の人ってのは、うん、みんな金持ちですから、
うん、
暇を持て余しまくった金持ちですから、
うん、だからそう別にいいじゃないって思っちゃうね。
別にいいですよ、
うん、ね、なんかそういう桜花の仕方もっていうかさ、
うん、
そもそもこれが顕著だよ顕著、日本代表のソフトボールの女子
は
あ
は
あの選手と、
はい、
アメリカの女子、まあはい、欧米諸国の女子のソフトボールの選手、
はい、
なんかさ向こうの欧米諸国のさ、
うん、
女子のアスリートってさ、
うん、
スポーツもしてるけどさ、
うん、
大概声も楽しんでそうだよね。
そうだね、
うん、
誕生日でサプライズとかやってそうだもんね
そうそうそう、うん、全然声も楽しんでるじゃん。
そう
でも傍らさこのジャパニーズのさ女子アスリートはなかなかこうなんかこう女子には限らないかもしれないですけど、うん、そのなんていうのこうスポーツに恋は現金ハムニだみたいなさそういうのもあるでしょ。
あるあるね。
そうそう、そこすらもやっぱりほら似たようなところでさなんかこうそれ以外のことを許されないみたいな。
ああまあだからその本当に専念するっていう信仰なんだよねそれは。
うん、
だから人生に頑張る頑張らないってありますよ、
うん、
無駄な人生もありますし、
うん、
充実した人生もあります
よ、
うん、まあ実る努力も実らない努力もあります、
うんうん、
けどねそれはね、
うん、
何をやったかってことには依存しない、
うん、
何をやってもねどう努力もできるから、
うん、
フリーターでラーメン屋でずっとバイトしてますっていうことに対しても、うん、真摯な努力の仕方っていうのはあるし、
うん、
就職して出世競争で島工作みたいな、ね、
うん、
あの社長コースっていうのをやるところにも努力あるけど、
うん、
どの道にも努力あるし、うん、でその努力できる幅っていうのは人間の才能でしか決まってないから、
うん、
だからあの何をやったかなんて選択で、
うん、
俺は人よりよくやってるとか思うのはアホです。
あ、
てかそういうやつは努力した錯覚になってるわけ、
うん、
俺は筋トレしたから努力してるとか思ってるわけ。筋トレするかしないかの重要じゃない、
うん、なるほどね。
そう
だからまあ別に履いてもええやんっていう、
履いてもええやんいや本当そうです
言うね。ちょっとこれは俺言いたかったんだ
よ。ああなるほど、
うん、
まあ代わりに僕はビシッと やりました。
ありがとうございますというわけでね、まあこの時代ですからみんないろいろ仕事したらいいんじゃないですか
個人主義、個人主義アメリカ
いやいや本当そう思いますよ。
いやでも本当そうですね。
うん、なんかね一つのことだけのこの道35年っていうのも、
うん、
あのこうなんか小馬鹿にするわけじゃないですけど、それはそれでいいですけど、
やったっていいけど、やってたらって素晴らしい話じゃないですよ、うん、それは。
そこにし縛られることもないんじゃないかなとは思いますね。
うん、だって その理屈究極延長したらさ、
うん、
金稼ぐ以外の行為はアホやっていう話になるもんね、
うん、まあでもそのくらいの感覚がないと金稼げないかもね。
あ、実際そうでしょ、
うん、
実際そうだよ。金稼ぐんだったらもう金稼ぐことは第一に考えて、
うん、
いやなんてダメですよ、
うん、
ただ金稼ぐことは一つの金稼げたらいいねっていう人がいるだけの話で、
うん、
僕らは全然いないですから。
そうね、
僕らはもうあの週末に1万円競馬で突っ込めるぐらいの金があればそれでいいですから
そうね、
うん、
お姉ちゃんとご飯食べて、
そうお姉ちゃんとかまでご飯食べて
ごちそうして、この後いけるかどうかどうかいけるか、あーダメだったーみたいな、
ラブサイ独占取れないとかそういうことがなければいいんです
よそうそうそうそうそう、
それだって、うん、昔から言ってるけどさ、俺仮に宝くじ6億当てるじゃん、
うん、
多分次の日出勤するからね俺次の仕事に
行く
し、
6億ね、
あのこの家賃8万の運転のアパートね、うん、引っ越さないからね、
あ暮らしたまま、
うん、暮らしたまんまだね。テレビすら買い替えない可能性がある
6万円そのままタンス預金で持て余すんじゃない、
タンスオブ貯金です
まあ6億当たったらちょっとなんか、うん、だからみんなで FX とかやろうよ。
あ、そうだね。あとね、この300万使ってなんか面白いことしたやつ。依頼するね。バーやってなんか。トランプ行かせる。トランプで、バーをやるとかさ。ライブをやるとか、武道館借り切るとか書いてあって、それ聞かして。はい、やった
や
った。これできるやつ。
やばいな。まあ。とかね、人見知りクルー全員でエロビ作ったりね。
ああ、それはやるね。それはもう男子一生の仕事だね。自分最高の AV を作るっていう。男の夢だからね。
自分好みの。
そうそうそう。もう女優も150人ぐらいオーディションかけて
る。いいね、楽しそうだね。
うん。いや、それはね、君のお兄さんがね、割とね、50回ぐらい聞かされたから。自分最高の AV を撮るって夢だっていう。
頑張ってほしい。
はい。じゃあ、そんな感じでいいでしょう
か。はい、
じゃあ、お送りしましたのクレジット
は T3000
年間52年ニュースでした。
イエイ。